紫式部作、与謝野晶子役。源氏物語、花の宴。春の夜のもやに添いたる月ならん、手枕かしぬ我が仮節に、晶子。2月の21日に、紫宸殿の桜の宴があった。玉座の左右に中宮と皇太子の御見物の室が設けられた。古貴殿の女御は藤坪宮が中宮になっておいでになることで何かの折ごとに不快を感じるのであるが、催しごとの見物は好きで東宮席で媒観していた。日がよく晴れて青空の色、鳥の声もほがらかな気のする南庭を見て、神王方、高級官人をはじめとして、詩を作る人々は、皆単印をいただいて詩を作った。源氏は、春という字を賜る、と、自身の得る印字を披露したが、その声がすでに人より優れていた。次は唐の中将で、この順番を、晴れがましく思うことであろうと見えたが、極めて無難に得た印字を告げた。小遣いに感銘があると思われた。その他の人は、臆してしまったようで、態度も声も物にならぬのが多かった。地毛の詩人はまして、帝も東宮も詩の良い作家で、また良い批評家で終わりになったし、その他にも優れた司祭のある官人の多い時代であったから、恥ずかしくて、清い広庭に出て行くことが、ちょっとしたことなのであるが、何時に思われた。博士などが、みすぼらしい風采をしながらも、離れて身体するのにもご同情が寄ったりして、このご覧になる方々は、面白くおぼしめされた。そうせられる音楽も、特に優れた人たちが選ばれていた。春の長日がようやく入り日の刻になる頃、春王天の舞が面白く舞われた。源氏のもみじの画の生涯派の巧妙であったことを忘れがたくおぼしめして、東宮が源氏へ、かざしの花を貸し遊ばして、ぜひこの舞に加わるようにと切望を遊ばされた。自死がたくて、一振りゆるゆる袖を返す春王天の一節を源氏も舞ったが、誰も追随しがたい巧妙さはそれだけにも見えた。左大臣は恨めしいことも忘れて落類していた。唐の中将はどうしたか、早く出て回ぬか。ついでその仰せがあって、柳下縁という曲を、これは源氏のよりも長く、こんなことを予期して稽古がしてあったか上手に舞った。それによって中将は御意を賜った。花の宴にこのことのあるのを珍しい光栄だと人々は見ていた。高級の官人もしまいには皆舞ったが、暗くなってからは芸の功説がよくわからなくなった。詩の講ぜられる時にも、源氏の策は簡単には済まなかった。句ごとに賛美の声が起こるからである。博士たちもこれを非常に良い策だと思った。こんな時にも、ただただその人が光になっている源氏を、父君陛下がおろそかにおぼしめすわけはない。中宮は優れた源氏の美貌がお目に留まるにつけても、東宮の母君の女子がどんな心でこの人を憎みうるのであろうと不思議にお思いになり、その後ではまたこんな風に源氏に関心を持つのもよろしくない心であるとおぼしめした。大方に花の姿を見ましかば、つゆも心の置かれましやは、こんな歌は誰にもお見せになるはずのものではないが、どうして伝わっているのであろうか。夜が更けてから、那伝の宴は終わった。 後継が皆退出するし、中宮と東宮はお住まいのお都へお帰りになって静かになった。明るい月が昇ってきて、春の夜の御所の中が美しいものになっていった。宵を帯びた源氏は、このままで殿居所へ入るのが惜しくなった。天井の役人たちも、もう休んでしまっているこんな夜更けに、もし中宮へ接近する機会を拾うことができたらと思って、源氏は藤壺の音戸をそっと伺ってみたが、女房を呼び出すような戸口も皆閉じてしまってあったので、探索しながら、なお物足りない心を満たしたいように、小貴殿の細殿のところへ歩み寄ってみた。三の口が開いている。女房は宴会の後、そのまま殿居に上がっていたから、女房たちなども、ここには少しよりいない風が伺われた。この戸口の奥にあるくくる戸も開いていて、そして人音がない。こうした不用心な時に、男も女も誤った運命へ踏み込むものだと思って、源氏は静かに縁側へ上がって中を覗いた。誰ももう寝てしまったらしい。若々しく、貴女らしい声で、おぼろ月夜に似るものぞなき、と歌いながら、この戸口へ出てくる人があった。源氏は嬉しくて、突然袖を捕らえた。女は怖いと思う風で、気味が悪い、誰？と言ったが、何もそんな怖いものではありませんよ、と源氏は言って、さらに、深き夜の、哀れを知るもいる月の、おぼろげならぬ、ちぎりとぞ思う、と囁いた。抱いていった人を、静かに一室へ下ろしてから、三の口を閉めた。この不謹慎な侵入者に呆れている女の様子が、柔らかに美しく感じられた。震え声で、ここに知らぬ人が、と言っていたが、私はもう皆に同意させてあるのだから、お呼びになっても何にもなりませんよ。静かに話しましょうよ。この声に、源氏であると知って、女は少し不気味でなくなった。困りながらも、冷淡にしたくはないと女は思っている。源氏は酔いすぎていたせいで、このままこの女と別れることを残念に思ったか、女も若々しい一方で抵抗をする力がなかったか、二人は落ちいるべきところへ落ちた。可憐な相手に心の惹かれる源氏は、それからほどなく明けてゆく夜に別れを促されるのを苦しく思った。女はまして心を乱していた。ぜひ言ってください。誰であるかをね。どんな風にして手紙をあげたらいいのか、これきりとは、あなただって思わないでしょ？などと源氏が言うと、浮き見よに、やがて消えなば尋ねても、草の腹をば、とはじとや思う。という様子に、極めて縁なところがあった。そう、私の言ったことは、あなたの誰であるかを探す努力を惜しんでいるように聞こえましたね。と言って、また。いずれぞと、梅雨の宿りを若む間に、小笹ヶ原に風もこそ吹け。私との関係を迷惑にお思いにならないのだったら、お隠しになる必要はないじゃありませんか。わざとわからなくするのですか？と言い切らぬうちに、もう女房たちが起き出して、女房を迎えに行く者、柱から下がってくる者などが廊下を通るので、落ち着いていられずに、扇だけを後の印に取り替えて、源氏はその室を出てしまった。源氏の切り壺には、女房が大勢いたから、主が暁に帰った音に目を覚ました女もあるが、忍び歩きに好意を持たないで、いつもいつも、 まあよくも続くものですね。という意味を仲間で肘や手を突き合うことで言って寝入った風を装っていた。寝室に入ったが眠れない源氏であった。美しい感じの人だった。女子の妹たちであろうが処女であったから五の君か六の君に違いない。太宰の卒親王の夫人や遠野中将が愛しない四の君などは美人だと聞いたが、かえってそれであったら面白い恋を経験することになるのだろうが、六の君は東宮の高級へ入れるはずだとか聞いていた。その人であったら気の毒なことになったと言うべきである。幾人もある右大臣の娘のどの人であるかを知ることは困難なことであろう。もう会うまいとは思わぬ様子であった人が、なぜ手紙を往復させる方法について何事も教えなかったのであろうなどとしきりに考えられるのも、心が惹かれていると言わねばならない。思いがけぬことの行われたについても、藤壺にはいつもああした隙がないと、昨夜の古貴殿のつけ込みやすかったことと比較して、主の女子に幾分の軽蔑の念が起こらないでもなかった。この日は御宴であった。終日そのことに携わっていて、源氏は体の暇がなかった。十三弦の僧の琴の役をこの日は務めたのである。昨日の宴よりものどかな気分に満ちていた。中宮は夜明けの時刻に那殿へおいでになったのである。古貴殿の有明の月に別れた人はもう御所を出て行ったであろうかなどと、源氏の心はその方へ飛んで行っていた。気の利いた吉清やこれ光に命じて見張らせておいたが、源氏が殿居所の方へ帰ると、ただいま北の御門の方に早くから来ていました車が皆人を乗せて出て参るところでございますが、女子さん方の実家の人たちがそれぞれ行きます中に、C の少将、府中弁などが御前から下がってきてついて行きますのが、古貴殿の実家の方々だと見受けました。ただ、女房たちだけの乗ったのでないことはよく知れていまして、そんな車が三台ございました。と報告をした。源氏は胸のとどろくのを覚えた。どんな方法によって何女であるかを知ればよいか。父の右大臣にその関係を知られて、婿として大層に待遇されるようなことになって、それでいいことかどうか。その人の性格も何もまだよく知らないのであるから、結婚をしてしまうのは危険である。そうかといって、このまま関係が進展しないことにも耐えられない。どうすればいいのかと、つくづく物思いをしながら源氏は寝ていた。姫君がどんなに寂しいことだろう。幾日も帰らないのであるからと、可愛く二条の院の人を思いやってもいた。取り替えてきた扇は桜色の薄葉を三重に張ったもので、地の濃いところに霞んだ月が描いてあって、下の流れにもその影が映してある。珍しくはないが、貴女の手に使い鳴らされた跡がなんとなく残っていた。草の腹おばといった時の美しい様子が目から去らない源氏は、世に知らぬ心地こそすれ有明の月の行方を空にまがえて、と扇に書いておいた。翌朝源氏は左大臣家久しく行かないことも思われながら、二条の院の少女が気がかりで、よってなだめておいてから行こうとして、自邸の方へ帰った。二三日ぶりに見た最初の瞬間にも、若紫の美しくなったことが感じられた。愛嬌があって、そしてまた凡人から見出しがたい、貴女らしさを多く備えていた。理想通りに育て上げようとする源氏の好みに合っていくようである。 教育にあたるのが男であるから、幾分おとなしさが少なくなりはせぬかと思われて、その点だけを源氏は危ぶんだ。この二三日間に、宮中であったことを語って聞かせたり、ことを教えたりなどしていて、日が暮れると源氏が出かけるのを、紫の女王は乙女心に物足らず思っても、この頃は習慣づけられていて、無理にとどめようなどとはしない。左大臣家の源氏の夫人は、例によってすぐには出てこなかった。いつまでも座に一人でいてつれづれな源氏は、夫人との間柄に一抹の寂しさを感じて、ことをかき鳴らしながら、柔らかに塗るよはなくて、と歌っていた。左大臣が来て、花の縁の面白かったことなどを源氏に話していた。私がこの年になるまで、四代の天使の宮廷を見てまいりましたが、今度ほど良い詩がたくさんできたり、音楽の方の才人が揃っていたりしまして、寿命の伸びる気がするような面白さを味わわせていただいたことはありませんでした。ただいまは専門家に名人が多うございますからね。あなたなどは師匠の人選がよろしくて、あのお出来ぶりだったのでしょう。年寄りまでも待って出たい気がいたしましたよ。特に今度のために稽古などはしませんでした。ただ、宮廷好きの中での良い楽人に参考になることを教えてもらいなどしただけです。何よりも塔の中将の流花宴が見事でした。話になって後世へ伝わる詩芸だと思ったのですが、その上あなたがもし当代の来参に一手でも舞を見せてくださいましたら、歴史上に残ってこの御代の誇りになったでしょうが。こんな話をしていた。弁や中将も出てきて、高欄に背中を押し付けながら、また熱心に器楽の合奏を始めた。有明の君は、短い夢のようなあの世を心に思いながら、悩ましく日を送っていた。東宮の後宮へ、この四月頃入ることに親たちが決めているのが苦悶の原因である。源氏も全く、何人であるかの見分けがつかなかったわけではなかったが、右大臣家の何女であるかがわからないことであったし、自分へことさら好意を持たない古貴殿の女子の一族に恋人を求めようと働きかけることは世間体のよろしくないことであろうとも躊躇されて反問を重ねているばかりであった。三月の20日過ぎに、右大臣は自邸で弓の勝負の模様を使用して、親王方をはじめ、高官を多く招待した。当家の宴も、続いて同じ日に行われることになっているのである。もう、桜の盛りは過ぎているのであるが、他の塵難後に咲かまし、と教えられてあったか、二本だけよく咲いたのがあった。新築して、外孫の内親王方の模擬に用いて美しく装飾された客殿があった。派手な屋敷で何事も皆近代好みであった。右大臣は源氏の君にも宮中であった日に来会を申し入れたのであるが、その日に美貌の源氏が姿を見せないのを残念に思って息子の椎の少将を迎えに出した。我が宿の話しなべての色ならば、何かはさらに君をまたまし。右大臣から源氏へ送った歌である。源氏は御所にいた時で、帝にこのことを申し上げた。得意なのだね。帝はお笑いになって、使いまでもよこしたのだから言ってやるがいい。孫の内親王たちのために、将来兄として力になってもらいたいと願っている大臣のうちだから、などおせられた。ことに美しく装って、 ずっと日が暮れてから待たれて、源氏は言った。桜の色の品錦の脳死、赤紫の下重ねの裾を長く引いて、他の人は皆清掃の法を着て出ている席へ、変な宮様姿をした源氏が多数の人に敬意を表されながら入っていった。桜の花の美が、この時にわかに現じてしまったように思われた。音楽の遊びも済んでから、夜が少し更けた自分である。源氏は酒の酔いに悩む風をしながら、そっと席を立った。中央の神殿に、女一の宮、女三の宮が住んでおいでになるのであるが、そこの東の妻戸の口へ源氏は寄りかかっていた。富士は、この縁側と東の鯛の間の庭に咲いているので、格子は皆上げ渡されていた。御簾際には、女房が並んでいた。その人たちの外へ出している袖口の重なり用の大行さは、当家の夜の見物席が思われた。今日などのことに釣り合ったことではないとみて、趣味の洗練された富士壺あたりのことが懐かしく源氏には思われた。苦しいのに強いられた酒で私は困っています。もったいないことですが、こちらの宮様にはかばっていただく縁故があると思いますから。妻戸に沿った御簾の下から上半身を少し源氏は中へ入れた。困ります。あなた様のような尊貴なご身分の方は、親類の縁故などをおっしゃるものではございませんでしょう。という女の様子には、重々しさはないが、ただの若い女房とは思われぬ品の良さと美しい感じのあるのを源氏は認めた。焚物が煙いほどに焚かれていて、この室内に立ち居する女の絹ずれの音が華やかなものに思われた。奥ゆかしいところは欠けて派手な現代型の贅沢さが見えるのである。霊嬢たちが見物のためにこの辺りへ出ているので、妻戸が閉められてあったものらしい。貴女がこんなところへ出ているというようなことに賛意は表されなかったが、さすがに若い源氏として面白いことに思われた。この中の誰を恋人と見分けてよいのかと、源氏の胸はとどろいた。扇を取られて、からき目を見る。駒うどに帯を取られて、からき目を見る。冗談らしくこう言って、御簾に身を寄せていた。変わった駒うどなのね。という一人は無関係な霊嬢なのであろう。何も言わずに、時々ため息の聞こえる人のいる方へ源氏は寄って行って、貴重越しに手を捉えて。あずさ弓、ひるさの山に惑おうかな。ほのみし月の影や見うると。なぜでしょう。と、当てずい料に言うと、その人も感情を抑えかねたか。心いる、かたなりませば弓張りの、月なき空に迷わましやは。と返事をした。古貴殿の月夜に聞いたのと同じ声である。源氏は嬉しくてならないのであるが。